アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にあるアート情報発信スペースチッコアークがお届けします。本日のパーソナリティの小林ルネです。毎週水曜日はボイスコラムのコーナーです。今月は滋賀県立大学人間文化学部助教授の細間博道さん、通称カエルさんの日常を掘ったらアートが撮れた、カエルさんの日常露天掘りをお届けします。それではどうぞ。
こんばんは。カエルさんの日常露天掘り、今日は夜お送りしております。夜というか夜明けですね。2時を回りました。4月1日、エイプリルフールですが、嘘なしで、お送りしたいと思います。嘘のかけらもない、バカ正直な4月、4月に入りました。4月に入ったんですけども、まあ今夜中ですんでね、まだ花らしい花は咲いてるかどうかわからない。今これ車の音がしていることからわかると思いますけれども、車道沿いの結構2車線あるね、車道沿いからお送りしています。ちょろちょろと水の音が聞こえるでしょうか。この車道の下には暗渠がありまして、要するに、ちっちゃな川が流れているので、こういう音がしてますね。ちょっと見てみましょうか。車道の下からは水の音がしてますけども、上では車が水を引いて走っています。で、今暗渠の音を取ろうと思ってしゃがんだんですけども、その前には、その目の前には、膝丈のツツジがありました。そのツツジからね、ツツジよりちょい頭出して、もうカラスのエンドが随分あちこちに伸びてますね。カラスのエンドってつる植物ですから、基本的にはこうツツジの間を縫うようにしてね、そのものはそんなにこうしっかりした枝じゃないんですけど、こうツツジをうまいことこう支えにして、そこから頭一つひょっと伸びてます。そしてその先にもう紫色の小さなつぼみがついてますね。こんなんね、歩いてたら多分気づかないと思うんですけど、まだちっちゃいつぼみですからね。あー、なんか今この暗渠の下、暗渠って川なんですけどね、地下水みたいになってるんですよね。川言うてもね、あんま綺麗な川じゃないから、そこからこう独特の匂いがしますね。苔の匂いがしますね。今、その苔の匂いがプーンとするのが結構きつい匂いがしてるんですけど、苔の匂いを嗅ぎながら、川苔の匂いを嗅ぎながら、カラスのエンドウを見ております。カラスのエンドウのつぼみは、かりんなつぼみですね。ああ、それでね、うまいことできてんな。カラスのエンドウってね、葉っぱの一番先のつるっていうか、ヒゲみたいになってますね。枝から葉っぱが出て、その葉っぱがこう、ピラピラピラピラピラと出た一番先がね、なんか、触手みたいな、アンテナみたいなね、不思議な構造になってるんですよね。すごい細い。で、この、触手みたいな、細い枝っていうかな、アンテナみたいなんでね、このツツジのね、葉っぱにね、絡まってますわ。こうやってひっついとんねんな。こうやってひっついてんねや。 だからカラスの絵だってそう思ったら面白いですね。言うたらこれ植物ですけど、多分高速度撮影したらこれ動物に見えるんじゃないかと思うんですよね。葉っぱの先の、細いアンテナをこうあちこちあちこちにこう揺らして、多分ツツジかな、何でもいいですけど、そばの植物に触るとそこにこうくるくるくるくるっと巻きついていって、で自分の体を支えていく、なんかそういうやつですよね。でまあたまたまね、その自分で自分に巻きついてるやつもあるんですよね。でなんかこうこんがらがってどうしようもなくなったのもいますね。今見たらね、こうあっちから来たカラスのエンドとこっちから来たカラスのエンドがこうお互いに触手をで触れ合って、多分お互いにこれはいけると思って巻きついたんでしょうね。そうしてこうカラスのエンド同士がこうぐちゃぐちゃになったのもありますね。こうやって、しゃがむといろいろミクロなカラスのエンドの攻防が見られるわけですけども、つぼみっていうのは綺麗なもんですね。つぼみって色が濃いですよね。カラスのエンドってまあ紫色の花が咲きますけど、つぼみの時ってまあ言うたらその今から開くであろうつぼみがね、ギュッともうほんまに濃縮されたな、 200% も 300% も濃縮された色になってますから、すごいなんか濃いんですよね。そうだから今から起こるであろうことを閉じ込めた世界ってのはすごい濃いんですよね。その意味では子供っていうのは濃いんですからね。赤ちゃんっていうのは濃いんですかね。まあそんなん言うたらもっと遡っていったら卵は濃いんかっていう話ですけどね。濃い。話全然変わるんですけど、この前伊東に行ってきましたね。伊東っていうのは伊豆の、伊東に行くなら八頭屋の伊東に行ってきましたね。伊東には行くまで知らなかったんですけど、木下木太郎記念館っていうのがあります。木下木太郎っていうのは作木とか北原白秋とかね、その頃の人ですよ。あ、今ちょっと声が跳ね返ってますね。これバス停のそばの屋根のあるところの待合場所の真下で今撮ってるんで、声が跳ね返ってますけど、その木下木太郎っていうのは詩も書けたし絵も書けたし、まあ文人ですわね、当時のね、明治大正昭和の文人です。まあですが一方で医学の道に進んだので、皮膚科のお医者さんでもありました。水虫が白癬菌でできてるというのを発見したこの木下木太郎です。皮膚科で細菌の研究してあったんですね。それでまあそうなんです。でね、この木下木太郎という人は晩年に58歳から60歳亡くなるまでに花のスケッチを始めます。これがもうえらいうまいんですね。それね、僕知らなかったんですけどね、最近岩波文庫から復刻が出たんですよ。これねいい本ですよ。百花譜、百の花の譜面、図譜の風ですね、百花譜、木下木太郎。この人ね、百の花っていうけど実際に800枚以上その2年間でね花をスケッチしてはるんです。恐ろしい量ですね。なんでそんなにスケッチできたかというと、この人実はすごい勉強した人で、この人が高校生の頃ですね、 明治30年代日露戦争の頃というのは日本に水彩画ブームが訪れた頃で、もう老いも若きも水彩画の絵筆を取ってたわけです。我が輩は猫であるのくしゃみ先生が水彩画を描こうとしてうまく描けない、でそれを横で猫が見ててなんと下手くそな絵だっていう場面がありますけど、そうやって我が輩は猫に出てくるぐらいみんな水彩画にハマってたんですよ。でちょうど木下木太郎その頃高校生でしたから水彩画のクラブを組織して絵の勉強に打ち込んでました。ですからもうほんまに日本に水彩画が導入された頃から絵を描いてたわけですから、それはまあ達者なわけですよね。で、ですが、彼は結局医者の道に進みますから、その絵で飯を食ってたわけじゃない。でそのなぜか昭和18年だんだん日本の戦争もうまく立ち行かなくなってくるのが分かってきた頃ですね、から終戦間際まで、ずっとこの人は近所の花とか木をスケッチします。カラスのエンドもスケッチしてますね。戦争が進んでくると食べるものがなくなりますから、この雑草は食べられるかもしれないと思うと調べてそれも絵にしてます。ですから本当に細かいいろんな僕らが知らないような名前の雑草もことごとく絵になってるんですけど、それもその医局のね、多分罫線付きの絵紙はなくてもほんまに便箋みたいな紙にスケッチしてるんでね、それがまた何とも言えんいいんですよね。でスケッチなんですけど、やっぱ基本的には画家なので、画家の素養があったので構図とかもええんですよね。枝の描き方とかもね、必ずしも紙の真ん中に描かないんですよね。紙の端にフレームに沿ってこうバーッと枝が渡るような時もあれば、ほんまに端っこにポツンと書いてある時もあれば、すごいこう構図も凝らしてて、ほんまよくこんな戦争中に書いたなって思うような、もうため息の出るような絵が並んでます。まあもちろんそういう絵でも描かないやってられへんかったなと思うんですね。まあ、一つには戦争のこともあっただろうし、もう一つはね、木下木太郎のお兄さんっていうのは実は太田円蔵っていう土木建築家で、この人は関東大震災の後に、東京を復興するためにかなり力を尽くした人なんですけど、で隅田川の橋とかこの人が設計したんですけどね。ところがそのやっぱりああいう震災の後にはやっぱお金も絡む、土建の利権も絡む、でいろいろ難しいことがあったんだと思います。結局このお兄さんはですね、そういうのそういうさまざまなトラブルに、まあ、巻き込まれるような形で、もう疲労困憊しまして、その復興を待たずにですね、亡くなってしまいます。地震の2年後にですね亡くなってしまいますね。まあ、自殺してしまうんですけどね。で、そういうお兄さんがいたんですね、この木下木太郎には。だから多分それはすごい彼の気持ちにはのしかかったと思うんですよね。そのものすごいこう自分の今仕事に準じて一生懸命やったとして、でももしかしたらそれがもうどうしようもないことになるかもしれないという事態をお兄さんを見ながら知ったわけですから、まあ戦争中彼は伝染病研究所の仕事を任されてるわけですからね、それなんぼでも仕事はあったはずなんですけども、でもそれをそれだけにこうバーッと入り込んでいったら多分 もうどうしようもないことになる。まあそれはもう分かったに違いないですね。でその時に、なんでか知らんけど、こう鼻の形をなぞった。それもただ美しい花の形をなぞるんじゃなくて、道端の本当に、なんてことない草を、しかし非常に克明にですね、美しく描いてますね。そういう、だから、花の形に向かう事情っていうのは人それぞれやと思うんですけど、木下木太郎の場合は本当にもう、その何倍か達者やったとはいえね、その花を多分描いてる時だけが本当に彼にとって孤独で、しかしそのどうしようもない時代だったり、その目の前の仕事だったりから、ひととき別の世界に行けるための道だったんじゃないかなと思ったりします。で、大体はその枝を倒ったり、あるいはまあ生えてる雑草を持ち帰ったらしいんですよね。持ち帰って家でゆっくりスケッチしてたらしいんですけど、でもそれを取るためには、倒るためには多分高い枝を見て、見上げて背伸びをしたり、あるいは逆にしゃがんでですね、そばに寄ってちょいとつまんだり、そういうことをしたんじゃないですかね。多分絵を描く瞬間だけじゃなくて、ああこれはこの枝は描けるかもと思う瞬間、そういう絵を描くのが上手い人ですからね、あこの光景を今から自分はちゃんとなぞろうと思う、そのそれを決める瞬間っていうのがすごい、その後の絵を決めたと思うんですよね。パッと見通せたと思うんですよね。で、その瞬間っていうのを考えるとなんか不思議な気がしますね。ちなみに、1945年昭和20年の、3月から4月は東京大空襲があって、もう本当に春が来たけど全然時局は暗くなるばかりっていう時期です。まあそういう時期にも彼はずっと その頃ですね、その東京大空襲から4月になるまでは一遍スケッチを中断してるんですよね、さすがにね。で4月だったかなに、の後半になってようやくスケッチを再開してます。だからその頃はずっと本当にせっかく春が来て花が咲き始めたのに描けないっていう時期が続いてたんじゃないかと思いますね。まあそんな木下木太郎のね、生まれた家がまだ残ってましてね、その伊豆の伊東にね。でそこの記念館に彼のスケッチの一部だとか、あと原稿だとかそういうものが残ってたんでね、見てきました。小さいけどいい記念館でしたね。伊東に行かれたら皆さん立ち寄って、見たらいいんじゃないでしょうか。それからその最近出たね、木下木太郎のその百花譜、これ文庫版、文庫で出てますからね、これ書店で見たらいいですよ。いい本当に本だと思いますね。あもう結構喋ったな。今日は最後に暗渠の水の音でも聞きながらお別れしましょうかね。木下木太郎の話をしました。それじゃまた。
日常を掘ったらアートが撮れた、カエルさんの日常露天掘りをお届けしました。明日は木曜日、スペシャルサーズデーと題しての特別企画、大阪のロックバンドアフリランポなどで活躍するミュージシャンのオニさんが大阪のいろんな街で録音したサウンドレターをお届けします。楽しみに。小林ルネがお届けしました。